からの分離とその結果後半話池宮城義博
皆さんおはようございます。今朝はですねまた皆様と共に、今日は後半になりますが神からの分離とその結果というテーマで、また学んでみたいと思います。前回私がお話をした時に、どういうことをお話ししたかというと本当に簡単に話してみると罪の定義からまず話したと思うんですが罪の定義とは第一ヨハネですか、第一ヨハネに書かれているように私たちはこの常に覚えている言葉が罪は不法であるという言葉ですね。これが聖書の唯一の定義であるというふうに言われています。しかしそれに続けて学んだことはそうとは言うもののパウロはですねしきりに罪の性質なるものが存在しているということを訴えているということを学んだんですね。つまり何かことを成した何かしたという実際に法を犯したという何かがあって初めて罪と言われるのではなくしてもともとアダムから罪の性質を受け継いでいるという観点をパウロは指摘しています。そのことを学びました。そしてそのことをよく神学用語で現在という言葉を使っているんですがこれ非常に誤解されやすい。カトリックも現在という言葉を使っていますので同じものだと思ってしまう可能性がありますがそうではないんですね。つまりアダムが私たちに、もたらした罪のいわゆる大元といいましょうか根源なるものがあってそれは我々がその何て言いますかね何か罪を犯して初めて罪人になるのではなくして生まれながら罪人であるというこういうことをですねそういう思想をパウロは私たちに教えています。そのことを少し学んだと思います。でそのことを考えるときに私たちは罪を完全に除いていただく本当にこの悔い改めて許していただくということは皆さんよくご存知ですし当然神様はそれを願って人々を招いておられるわけですね。それに反応して私たちがどうぞ罪を許してくださいと祈るときそれは即座に許されるということを皆さん信じていると思います。それだけではなくてその罪の性質からの清めということも考えてみないといけないということをですね前回ちょっとそういうことが言いたくていろいろ話したと思うんですね。でそして最終的にセブンス・アドベンチストはどういう理解を持っていたかそしてどのように変わったかということをちょっと説明しました。そして1800年代ですかね 前半から前半までは罪は不法であるというこの定義を中心に考えていたために、性質なるものを受け継いでいるという考え方はあまりありませんでした。アダムから受け継いだものはその朽ちる肉体ですね、人間は死ななければならなくなったということ、こういったことをですね、それは信じていましたが、アダムの罪の遺伝という形で性質を受け継いだというふうには理解していなかったようなんですね。でも聖書は明らかにその性質のことを指摘していますので、1800年代後半から変わってきたんです。で、エレン・ジュ・ホワイトを中心にですね、そういうふうなことが変わってきたことを、その辺から少しまた今日は始めてみたいと思うんですね。エレン・ジュ・ホワイトはですね、1870年にこのようなメッセージを残しています。アダムとエヴァの罪は神と人との間の恐るべき分離をもたらした。人はですね、罪の定義によって罪は不法であるですから、誰か人が、私自身がどこかで罪を犯した、その時点から罪人になるという考え方が結構教会の中で流行っているんですが、実はもうすでにアダムとエヴァの罪は神と人との間の恐るべき分離をもたらした。彼の罪によってですね、全人類は神様から引き離されてしまったという現実があるんですね。この時点で全人類は罪人となりました。この考え方がですね、エレン・ジュ・ホワイトを通して、聖霊を通してですね、彼女はそれを受けて人々に提示しました。で、このことについて1888年当時ですね、レビュー・エンド・ヘラルドの副編集長であられた L.A. スミスという方がですね、これを取り上げてこのようなことを言っています。まあ、どういうこと、内容だけかいつまんで挙げてみると、こういうことでした。 L.A. スミスさんはですね、神からの分離の道徳的影響に賛成の立場を取るようになった。今まではそうではなかったんです。ですが取るようになった。そしてアダムの堕落が人の身体的、知的、そして道徳的側面に影響したと彼は考えるようになったんですね。そして人は道徳的に錯乱状態にあるから罪を犯す。そして全人類はこの病んだ道徳的性質の生まれながらの相続人なのであると理解するようになったわけです。まあ、この世紀が変わる、その変わり目までにはですね、セブンス・アドベンチストはこの原罪を、つまりこの生まれながら受け継いだ罪のことですね、性質のことなんですが、それを神からの分離という観点で考えるようになってきたっていうんですね。まあ、初期のアドベンチストはこの道徳性が乱れて罪を犯すのは親や、まあ、模倣によってですね、真似てそうなっていくんだと考えていたんですね。つまりこの親の罪を見て、あるいは親の道徳性を見てそれに学んだために、子供も同じ罪を犯すようになるという考え方を持っていたようなんですね。まあ、もちろんそういうこともありますね。当然人は学んでそれを反映していくので、そういうこと、要素は当然ありますけれども、それだけではなかった。そもそも罪の傾向はですね、親から子に遺伝するというわけです。アダムの罪のゆえに完璧だった道徳性が歪められて、病んだ道徳的性質を受け継いでアダムの子孫は生まれてきたということになるわけですね。創世記5章の3節にこう書かれています。アダムは130歳になって自分にかたどり、自分の形のような男の子を産み、その名をセツと名付けた。まあ、この聖句皆さんよくご存知ですよね。で、ここで言ってる自分にかたどり、自分の形のようなというこの意味は何なんでしょうか。人類のあけぼの上巻の75ページにこういうふうに説明されていました。アダムの創造について、神は自分の形に人を創造されたと言われている。 しかし人間は堕落後、自分にかたどり自分の形のような男の子を産んだのである。アダムは神の形にかたどり罪のないものに創造されたが、カインと同様にセツも両親の堕落した性質を受け継いだと書いてあります。セツはいい人でしたね。カインとは違いました。神に忠実なものだったんです。でも彼は堕落した性質を受け継いでいるとここで言ってます。ヘレン・ホワイトはですね、1880年代以降ですね、心の生来の堕落腐敗に関してですね、こういうふうになことを書き残しています。レターの26ページですかね。1887年、私たちが堕落腐敗と呼ぶ道徳的錯乱は広範囲にわたるものであり、影響は卑しく公職で、非道なクリスチャンと称している男女の若者に及んでいる。他にもですね、人類のあけぼのの51ページ、彼らアダムとエバの性質は罪のために堕落腐敗し、悪に抵抗する力が弱まり、サタンが容易に彼らに近づく道を開いたことを彼らは知らされた。彼らは罪のない時に誘惑に負けた。であるから今、罪を知った状態においては忠実に従う力が弱まったのである。そして SBN っていうのは何でしょうね。これ英文なんですの訳なんですが、罪のゆえに彼アダムの子孫は生来の不従順の傾向を持って生まれてきたとも言っていますし、さらにこれもレビュー&ヘラルドですねに、人生はその根源の部分で腐敗した。その時以来罪はその憎むべき働きを続け、精神から精神に及んでいる。犯されるすべての罪は現在の子玉共鳴を呼び起こす。そしてもう一つですね人の性質には悪への傾向、すなわち自力だけでは抵抗しえない一つの力が働いている。こういうふうにエレン・ホワイトはですね、この神様のに霊感に満たされてですね、こういうことを書き残しているんですね。ですから私たちは罪を何かどこかの時点で、私自身が罪を犯したからその時から罪人になったのではなくて、生まれながら罪人として生まれてきているという、この観点を覚えなくてはいけないということなんですね。でそこでその罪が完全に清められるという時にですね、その性質が清められるところまでいかないと本物ではないということになります。我々が苦手としているものってありますね。弱いところってありますよね。それぞれみんな違うとは思いますけれども、みんな持ってると思います。その罪に勝利するということ非常に大切で、それすら人間自分ではできないわけです。ですけども、それを祈り求めて助けをいただいて、神の力によって勝利していくという経験をしていくわけですよね、信仰者は。それと同じように、その欲望なり何なり、こう心から出てくるその性質そのものを清めてくださいという感覚も持たないといけないということですね。だんだん分かってきたわけですね。そしてアドベンチストはそのことを伝えるようになってきたわけです。ここからちょっとですね、見方を変えてですね、一つのこの聖書の物語からちょっと考えてみたいと思います。マルコによる福音書1章40節から、皆様のよくご存知のストーリーですけれども、こう書かれています。一人の来病人がイエスのところに願いに来てひざまずいていった。御心でしたら清めていただけるのですが。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触り、そうしてあげよう、清くなれと言われた。すると病が直ちに去って、その人は清くなった。実はこれだけしか書いてないんです。まあもちろんマタイによる福音書やルカによる福音書にも書かれてますけれども、福音書の中ではこういうふうにしか書かれてないんですが、実にこれには意味があると思うんですね。 約2000年前ですかね、当時その東洋ではですね、知られている全ての病気の中で大病が一番恐れられていた、今はハンセン病っていうんですかねと言ってると思うんですが、当時この雷病が一番恐れられていた病気であったっていうんですね。この病気は伝染して治りにくく、病人に恐ろしい結果を及ぼすので、どんなに勇敢な人でも恐れをなして恐怖に満たされたというぐらいですね、恐れていたものであったようです。まあその当時ですね、今はその薬も出てきてますし、いろんな対処ができるということでそうではないのかもしれませんが、当時はそうだった。この病気は根深くて根絶することができず、致命的であるために罪の象徴とみなされていたっていうんですね。そしてユダヤ人の間ではそれは罪を犯した罰とみなされていたそうです。各時代の希望という本の中でこのように書かれています。キリストが伝道しておられた地方にはこのような病人がたくさんいた。イエスの働きの噂は彼らの耳にも聞こえ、かすかなの望みの光を灯した。しかし預言者エリシャの時代からこの方、この病気に取りつかれた人が清められたという例がなかった。彼らはイエスがまだ誰のためにもされたことのないことを自分たちのためにしてくださるとは期待しなかった。まあ当時雷病患者が癒されるということを見た人は誰もいなかったっていうんですね。でここにエリシャの時代からって書いてあるんですけど、実はエリシャの時代に癒された人がいましたよね。ちょっと見てみたいんですが、ルカによる福音書4章の27節で、また預言者エリシャの時代にイスラエルには多くの雷病人がいたのに、そのうちの一人も清められないで、ただシリアのナーマンだけが清められたと書いてある。ナーマンという方は異教の何て言いますかね、異国の方ですね。つまりイスラエルの誠の神様を知らなかったはずなんです。しかし一人の少女のこの何て言いますかね、勧めによってですね、王様がこのイスラエルに行ってその癒していただくようにということで彼を使わしたわけですね、ナーマン。そしてこのエリシャが彼をですね、川の中に身を沈めるようにと言って、そう言って癒したわけなんですけども、その一回だけしか記録に残ってない。不思議ですね。神を信じているはずのイスラエルから一人も癒される人が出ていないのに、異教の民であるこのナーマンだけが癒された。それは結局ですね、この病は癒されることがないとみんな思っていたからです。しかしですね、各社の希望上官にこう書いてあります。しかしながら心に信仰の芽生え始めた人が一人いた、はい、たった一人だけですね、もしかすると私の病気もこのね、治ることはないと言われているこの雷病という病気も治してくれるかもしれないというかすかなですね、希望を持った人がいたっていうんです。そして彼はですね、どうにか癒してもらいたいと思ってイエス様に近づこうとするわけですよね。これも同じ各時代の希望ですが、雷病人は友人や肉親から離れて自分の病気の呪いを負わねばならない。彼は自分の災いを公表し、衣を裂き、警戒の声を上げて不潔な自分の前から逃げるようにみんなに警告しなければならなかった。人々は孤独な追放人が、悲しい調子で汚れた者と叫ぶ声を一つの合図として恐怖と嫌悪の念を持って聞いていた。実はこれがですね、この 雷病患者のその人の立場だった。当時の自分は汚れたものだから私に近づかないでください、ここに雷病人がいますよって自分で宣言しながら歩かないといけないという。で、実は普段は常に隔離された状態で誰とも交わることができないようにされていたという、そういう立場があった。ですから彼はですね、なかなか人の前に出ていくこともできなかったし、ましてイエス様のところに行くということが簡単ではないことを知っていました。しかしですね、それでもですね、彼はイエスが近づいて近くに来るときに彼の御声を聞き、そして遠目からですね様子を伺ってですね、その何をしておられるのかを見ていたわけですね。そして少しずつ近づいていって、イエスの御声が聞こえてきて、人々を癒しているのが見えて、盲人や足の不自由な人、いろいろな病気で死にかかっている人々が癒されるのを目撃するわけです。そして彼らが、癒された彼らが感謝している光景を見て、彼はですね、勇気づけられるんですね。で、その時彼はイエスだけを見て、前に進んでいきます。自分が隔離されていたことも、周りの人からどのような目で自分を、周りの人たちがどのような目で自分を見ているか、そして汚れたものと言って宣言しながら歩かなければならない自分の立場も全て忘れて、ただ癒されることだけを考えてイエスの前に出ていきます。そして彼はですね、こう言うんですね。彼は、主よ、御心でしたら清めていただけるのですが、と叫んでイエスの足元に身を投げ出します。するとイエスは、そうしてあげよう、清くなれとお答えになって、彼の上に手を置かれた。そうするとですね、たちまち雷病人に変化が現れたっていうんです。彼の肉体は健康になり、神経は鋭敏になり、筋肉も引き締まったっていうんですね。もう見えるように、すべてのこの癒しが見えてきたわけです。そうして彼はですね、癒されるわけなんですね。さて、このお話の中でですね、私が一番注目しているところはどこだと思いますか？非常に大事なお話だと思うんですね。私が一番注目しているところは、この病気に取りつかれた人が清められたという例がなかったというところです。皆さんどうでしょう？誰も経験したことのない、あるいは成功したことのないものを、私自身がそれをやり遂げられる、あるいは成功することができる、あるいは獲得することができるということを簡単に思える人ってどれぐらいいるでしょうか。普通一般的に言うと、誰もできてないんだったら誰もできないよというのが世の考え方ですね。ですけども、ほとんどの偉人と言える人たちや成功してきた人たちはそうじゃないんです。誰もできなかったかもしれないけど、私はできると思ってる人が成功していくんですよね。時々それは思い上がりでぺちゃんこにされることもありますけれども、しかしそういう信仰のようなものがないと大きなことはできないみたいなんですね。で、それと全く同じ性質のものではないでしょうが、この雷病人もですね、信仰を持って、一度も誰も癒されてないかもしれないけれども、イエス様なら癒してくれると信じたんですね。そして何も見えなくなって、イエス様だけが見えて、そこに進み出て行ってですね、身を投げ出して癒してくださいと言ったわけです。そしてその時彼は癒されました。注目すべきはですね、伝統や言い伝えでは 決して癒されないものとされていた雷病が創造主であるイエスの力によって癒されたというところですね。人ができないと思っていることも神にはできないことはないということです。これまで一度もできなかったから、またこれまで一度も癒されていないから、これからもできないと考えるこの思考パターンといいますかね、考え方は少し浅はかなように思います。さて、もう一つのお話、これも非常に、大切なお話だと思うんですが、ルカによる福音書5章の18節からのストーリーですが、その時ある人々が一人の中風を患っている人を床に乗せたまま連れてきて、家の中に運び入れ、イエスの前に置こうとした。ところが群衆のためにどうしても運び入れる方法がなかったので、屋根に登り瓦を剥いで病人を床ごと群衆の真ん中に吊り下ろしてイエスの前に置いた。イエスは彼らの信仰を見て、人よ、あなたの罪は許されたと言われた。こう書かれてるんですね。イエス様がそのようにしてその中風患者の罪を許されたとき、そう宣言したときにですね、実はその周りにはパリサイ人たちがたくさんいて、で伺ってたんです。イエス様が何をするのか、そして何かしらそのイエス様の足上げをこのどうにかこの彼のその働きを妨害できないか、あるいはその何か落ち度を見つけては彼をどうにか貶めようとしてですね、待ち構えていた。で彼はですね、彼らは言葉にすら出しませんでしたが、心の中でですね、何ということだと、罪を許すというのは神以外にできない、冒涜であると、そのように思ったんでしょうね。罪を許すというこの人は何者かと思ったわけです。そう論じ、心の中で論じ合っていた。で、そのことを見抜いたイエス様はこのようにおっしゃいます。あなた方は心の中で何を論じているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらがたやすいか。しかし人の子は地上で罪を許す権威を持っていることがあなた方にわかるためにと彼らに対して言い、中風の者に向かってあなたに命じる、起きよ、床を取り上げて家に帰れと言われた。すると病人は即座にみんなの前で起き上がり、寝ていた床を取り上げて神をあがめながら家に帰っていった。みんなの者は驚嘆してしまった。そして神をあがめ、恐れに満たされて、今日は驚くべきことを見たと言った。この中風患者のことを少し考えてみたいんですが、この中風患者のこの病状は非常に良くなくて、もう回復の見込みはすっかり失われていた状態だったんですね。そして病気は実はこの罪の生活の結果であったということを、結果であるということを彼は知っていました。そしてパリサイ人たちからも、あなたの病気は治らないと冷淡に宣言されていたとも言われています。どこからも助けを受ける見込みがないことを知って彼は絶望していたんですね。そしてその時中風の男は全くの無力でした。何にもできなかった。その時彼はこのイエスの素晴らしい御業について耳にするわけですね。そして彼は自分と同じく罪深い、そして無力な他の人たちが癒されていることを耳にするわけです。聞いたわけです。そしてその中には大病人たちさえ清められたという話が聞こえてきた。しかし彼はですね、自分がどうして病気になったかを思い出すと望みが消えていったっていうんですね。そして 純潔な医者イエスが、イエスは自分が見舞いに出ることをお許しにならないのではないだろうかと言って恐れたっていうんですね。それでも彼はイエスを信じて、この罪の重荷から解放してほしいと強く願うようになったんです。各時代の希望の中にこう書かれていますね。しかし彼が熱望したのは肉体的な回復よりもむしろ罪の重荷からの解放だった。これ非常に大事なところだと思います。肉体の回復よりもむしろ罪の重荷からの解放だった。もしイエスにお会いすることができて、罪の許しと天との和らぎの保証が与えられるなら、神の御心に従って死のうが生きようが満足だった。すごい信仰ですね。死にかけている男の叫びは、ああ、あの方の御前に出られますようにということだった。ぐずぐずしてはいられませんでした。彼の状態は最悪で、もう一刻の猶予もならない、そういう状態だったんですね。そしてもうすでに死の兆候が見えていたんです。友達は彼をですね、寝台に乗せたままイエスのもとに運び出します。しかしあまりにも人が多くて、イエスの前に連れて行くことができませんでした。何度も試みましたが、家の中に入ることができませんでした。すると彼らは大胆にもですね、屋根の瓦を剥がしてイエス様の前にチューブの感じを吊り下ろしました。イエスはそれを見てすぐに事情を読み取られ、すぐに彼の望みを叶えてやりました。あなたの罪は許されたと言われたわけですね。ここでもう一度私が注目したいのは何か。それは肉体の癒しの前に心の癒しが先立ったというところです。同じ各時代の希望の中で、肉体の癒しは心を新たにした力の証拠であった。ね。この肉体の癒しの前に心の癒しが先立ったということ、これに注目したいわけですけども、ここにそう書いてありますね。肉体の癒しは心を新たにした力の証拠であった。心が清められ許されたので、体も清まったということなんですね。キリストはチューブ患者に、人の子は地上で罪を許す権威を持っていることがあなた方に分かるために、起きて歩めとお命じになった。このチューブ患者はキリストのうちに魂と肉体の癒しを見出し、霊的な癒しに肉体的な回復が続いた。この教訓を見逃してはならない。これ後半大事ですね。霊的な癒しに肉体的な回復が続いた。そしてそのことを考えさせるためか、この教訓を見逃してはならないと付け加えている。私たち本当その教訓をですね、この教訓を逃してはいけないですね。キリストの道、ちょっと長いんですが、ちょっとお付き合いくださって読んでいきたいと思います。あなたは自分の罪を告白して、心よりこれを捨て去り、神に自らを捧げようと決心なさいました。ですから今神のもとに行き、罪を洗い去って新しい心を与えたまえとお願いなさい。今日確か安息日学校でもこういうことが出てましたね。今の現在の私たちが弱くて、清い心がなくても、そうなりたいと思ったとき、それを願いなさいって、祈りなさい、そして助けていただく、その力を与えていただく、清めていただく、それを求めましょうということを確か言ってたと思うんですが、続けてみますと、ですから今神のもとに行き、罪を洗い去って新しい心を与えたまえとお願いなさい。その次ですね。そして神がお約束になったのですから、 そうしてくださると信じなさい。これはイエスのご在世の時に教えたもった教訓であって、神が私どもにお約束になった賜物は得たりと信じる時に私どものものとなるのであります。人々が彼の力を信じた時、イエスは病気を追い癒しになりました。イエスはまず人々を目で見えるものでお助けになって、目に見えないこと、すなわち罪を許す力についても彼らに信頼を置くようにお教えになりました。イエスは中部の患者を癒すときにこのことをはっきりとお教えになりました。人の子は地上で罪を許す権威を持っていることがあなた方にわかるためにと言い、中部の者に向かって起きよ、床を取り上げて家に帰れと、まあ、おっしゃった。もし私たちこの体が癒されるということを見なければ、力が働いているということがわからないわけですね。ですからイエス様が心の問題ですね、罪を許されたということが本当かどうかということ、なぜそうかというと、イスラエルの中ではですね、中風や雷病は罪の結果であると、その罰であると考えていましたので、罪が許されるイコールその病気はなくなるということなんですね。だから罪が許されたと言った時に体は変わってなかったんです、まだ。ですから彼らが本当にイエス様はその罪を許す権限、あるいは清める力があるかどうかということを知るためには、目に見える形を取らないといけなかった。だからイエス様はですね、この雷病の体をですね、ごめんなさい、これ中風の患者のですね、その中風のこの状態をあっという間にですね、お癒しになった。それをみんな目撃したんです。そのことによって、心の中の罪の重荷も取り除き許してくださったんだということを理解したわけです。はい。パウロはですね、コリント人への第2の手紙の中でこのように言ってますね。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのである。人はなかなか見えないものは信じないです。そうですよね。もう僕もある意味そうなんだろうなと思うんですが、経験したことのないもの、そして見たことのないものはなかなか信じられないです。だからイエス様は体が癒されるということをみんなに目撃させて、それと同じように心の傷や病もイエス様は癒すことができるということを教えたんですね。そして実は体に異変を起こすのは心の問題が非常に大きいので、それが癒されることが先であったことも教えました。もう一つ、ローマ書でも私たちはこの望みについて救われているのである。しかし目に見える望みは望みではない。なぜなら現に見ていることをどうしてなお望む人があろうか。もし私たちが見ないことを望むなら、私たちは忍耐してそれを待ち望むのである。我々はですね、ここに一つのですね、法則があるような気がするんですね。我々の目に見えるものの前、目に見えるものの何かの実現の前にですね、見えないところで何かが実現しているということです。心の中ですけどね、心の中で。この法則、そうですね、2000年の時を経てですね、現在2022年ですか、キリストの再臨までですね、あとどれぐらいの時が残されてるんでしょうか。再臨の話も聞きますし、時が短いという話も聞きますが、果たしてそれの実感が我々にあるかどうか、切迫感があるかどうかと思うんですね。しかし実際に御言葉はですね、再臨の切迫を教えています。そしてそれを感じる、だんだんと感じるようになってきたこの時代に住んでいる私たちですね、私たちに対して神様は何を教えようとなさっておられるのでしょうか。この法則ですね、見えているもので 見えないものを神様は教えようとしておられるんですね。でこの法則をまあ考えるときに、私たちに今現在ですよ、この時代において、私たちに見えているものというのは何なんでしょうか。そして私たちに見えていないものとは何なんでしょうか。まあ、これはですね、この見えるものによって見えないものを理解させようという法則は、まあいろんなものに適用できるのかもしれませんが、ここではですね、罪の清めの問題に重ねてちょっと考えてみたいと思います。まあ、ほとんど全ての人が見えているもの、あるいは理解しているものというのはですね、まあ、ほとんどのクリスチャンは我々の罪をイエス様は許してくださるということですね。悔い改めれば。これはどのクリスチャンに聞いてもそう言うと思います。許されないという人はいないと思うんですね。聖書にそう書いてませんのでね。許されると書いてあるから。誰でも分かっていることですよね。ヨハネ第一、一の九で、そうですね、ここにありましたかね。そう、ほとんど全てのクリスチャンが見えているものがある、その理解しているものがあるとすれば、おそらく罪の許しではないかなと思うんですね。そしてヨハネ第一、一の九で、九を参考にすると、神は真実で正しい方であるから、悔い改める者の罪を許すと、ということをですね、まあ、皆さんは信じているのではないでしょうか。この見えるものによって見えないものを理解させるという法則はですね、まあ、ごめんなさい、ちょっと間違えましたね。そう、ではですね、罪の許しについては皆さん理解している、見えているわけですよね。では清めについてはどうなんでしょう。私たちが罪が許されるだけじゃなくして、その罪が清められるという、この清めの問題を考えていくときに、我々はどこまで見えているんでしょうか。どこまで理解しているんでしょうか。罪を考えるときにですね、この罪、あの罪、まあ、といった個々の罪ですかね、個々の悔い改めた罪に、勝利して、その一つ一つの罪から清められていく、つまり勝利するということですね。もう二度とそういう間違った決断をしないというふうに、もう何て言いましょうか、こう自分の弱さをですね、弱さに勝利していくという経験を皆さんは持っておられると思うんですね。皆さんがそういう経験をしてきておられると思います。ここまではですね、私たちは見えてるわけです。自分の弱さが見えてきて、自分の罪が見えてきて、どうぞそれを許してください、そしてそれに自分自身が負けないように助けてくださいと言って力を得て勝利していく経験というのはみんな持ってると思うんですね。でもそれはなんか出てきた、その一つの罪に対してです。また何か出てきたら、その罪に対してそういう経験をずっと持っていくわけですよね。じゃあなぜそういう罪が出てくるのかという、大元になっている罪の根源的なものというのは何なんでしょうか。それが先ほどから話している原罪とか、アダムが我々に遺伝的にですね、性質を我々にこの子子孫孫に伝えてしまったものなわけなんですね。これがあるから出てくるんです、罪が。自分の気がつかないところでも。ですから罪を清めるという話をするときに、ただ出てきた一つ一つのことをに対して勝利していくという経験だけじゃなくて、元になっているこの罪そのものを消してもらわないと、常に罪は湧いて出てくるということです。心から。次から出てくるというわけですね。エレミア 17-9 にこう書かれています。心はよろずのものよりも偽るもので、甚だしく悪に染まっている。誰がこれをよく知ることができようか。まあ、心からですね、悪いものが出てくる状態、あるいは罪の傾向、 罪性、罪の根っこ、あるいは悪の知識、あるいは現在といったですね、堕落した性質を私たちは子孫アダムからですね、受け継いでいるわけであります。これはいろいろこの言葉羅列しましたけれども、全部同じ意味です。ここに書かれている心から悪いものが出てくる状態というのはここに書いてあることですよね。誰もそのことをよく分かっている人はいないって。これ出てくるんです。こういう状態にあります。人はその状態のことを罪の傾向と言ってみたり、罪性と言ってみたり、罪の根っこと言ってみたり、あるいは悪の知識とも言うときもあります。現在というふうに言う人もいます。そうした堕落した性質ですね、これを私たちはアダムから受け継いで生まれてきているということ、このことをですね、覚えないといけない。で、清めというときにはそこからの清めになります。根本的な問題ですからね。これこそが罪の根源で、この清めがどうしても必要なのであります。私たちがまだ十分に見えていないものが、この罪の根源の清めだと思うのであります。次の引用文、これよく引用される箇所でありますが、もう一度見てみましょう。大聖徒下巻の397ページ、今我々の大祭司が我々のために贖いをしておられる間に、我々はキリストにあって完全になることを求めなければならない。救い主はその思いにおいてさえ誘惑の力に屈服されなかった。サタンは人々の心の中に何らかの足場を見つける。心の中に罪の欲望があると、サタンはそれを用いて誘惑の力を表す。しかしキリストはご自身について、この世の君が来る、だが彼は私に対して何の力もないと宣言された。サタンは神の子の中に彼に勝利を得させる何の隙も見つけることができなかった。神の御子は天父の戒めを守られた。そしてサタンが自分に有利に活用することのできる罪が彼の中にはなかった。そしてこれが悩みの時を耐え抜く人々のうちになければならない状態なのであると言われています。イエス様がこの地上で生活した時には人間イエスです。神様の力は一切使わなかった。我々と変わらなかったわけですよね。その状態で勝利したわけです。そしてサタンは実は彼の心の中にあるそういう根源的な罪、つまり罪性とかね、何ですか、現在とかね、罪の傾向とかいろいろ言えますが、そういうものを見つけようとしたらなかったというわけです。だから彼を誘惑しても誘惑にならなかったっていうんですが、なぜそういう状態になれたんでしょうか。ここが問題ですよね。イエス様は我々と違いますね、そういう意味で。ですがこれはイエス様が、人間イエスが神と一つになっていたからです。神聖と人聖が結合していたからだと言われています。そして彼は信仰によってその神につながるということをしたために罪に勝利したと言われているんですけれども、これが悩みの時を耐え抜く人々のうちになければならない状態だって言ってるんですね。つまり我々も今現状を言うと、神様と人は結合されてないんです。つながっていない。つながりたいと思って今我々はですね、まだ癒されてない大病人がですね、遠目からイエス様のことを追っかけて見ているような状態かもしれません。まだ一緒になってない、つながってない。ブドウの木の例えもありますよね。つながっていればそこから栄養がもらえるので生きることができるわけですよね。でもつながっていなければ、いずれは死ななければいけない。実はこの続きもありまして、ちょっと見てみたいと思います。我々がキリストの贖罪の血を信じることによって罪を捨て去らなければならないのは現世においてである。我々の尊い救い主は我々が彼と結合して、ね、神と人とが一つになるわけですよね。結合して我々の弱さを彼の力に、 我々の無知を彼の知恵に、我々の無価値さを彼の功績に結びつけるよう招いておられる。これ現世においてって書いてある。天に行った時じゃないです。この地上にいながらして我々が経験することを語っています。イエス様が地上で神と人とが一つになられて、地上で罪のない生活をしたように、我々は今罪人ですけれども、我々がそれを望むならば、神様はこの神聖と人生、神と人とが結合するという経験をさせてくださるっていうんです。そしたら、イエス様と同じように罪のない生き方ができるっていうんですよね。これは人間がどうにか頑張って獲得するものではなくして、神の恵みの賜物なんです。それを信仰の目で見て捉えられるかどうか、そこにかかっている。イエス様は私たちの模範ですよね。こう書かれています。彼はご自分の罪なき性質の上に我々の罪深い性質をお取りになった。それは試みられているものをいかにして助けるかをお知りになるためである。つまりイエス様は自分の身を持ってですね、人々に示したわけです。このようにすれば罪のない生き方ができますよ。神と一つになった時にこうなれますよということを教えた。人生の衣をつけて神の御子は彼が救おうとなさる人々の程度にまで下られたと書いてある。我々と同じ立場まで来たって。彼の中には何の偽りも罪深さもなかった。しかし彼は我々の罪深い性質をお取りになった。だんだんこの辺からこんがらかってくるんですが、我々には罪がある。イエス様には罪がない。だけど、イエス様は私たちの立場まで下ってこられているって言うんですね。火星ソーダって皆さんご存知ですかね。火星ソーダに同量の塩酸を足すとですね、毒性のあったものが無毒になるんです。ただの塩になる。これ不思議ですよね。化学の変化ですから、まあそんなもんだと思えばそれで終わっちゃうんですが、しかし不思議なものです。毒性のものに毒性のものがあるにもかかわらず、何かがそれに加わると無毒化してしまう。神聖と人生の結合というのはそういうものなんだなと思います。罪人が罪のないお方と結合したらですね、罪はなくなっちゃうんです。毒はなくなってしまう。これが奥義ですね。神秘です。十分にこの理論立てて説明はできませんが、それがイエスの中に現れていた。罪深い堕落した性質を取られたのに、罪は一つも犯されなかった。これは不思議ですよね。でもこれは神の力がサタンの力より上回っているということでもあります。こういう言葉ありますよね。単純に考えると、闇は光に勝たなかったっていう言葉ありますね。そういう話、その言葉を時々聞くんじゃないでしょうか。皆さんも経験があると思います。停電した時、真っ暗闇になった時に、急いでろうそくつけたり、懐中電灯をね、パッと照らしたりするということがあるかと思うんですが、その瞬間闇は消えますよね。どうですか。どんな小さな光でも灯せば見えるようになるわけです。光、闇ではなくなる。神の力の方が上回ってるんです。ですから神聖と人生が結合するという時に、ここに大変化が起こる。罪がなくなるまでに清いお方であるということでしょうかね。ちょっと何と言っていいかわからないんですが、皆さんぜひこのことを皆様も一緒にですね、こう学んでいきたい。皆様も研究していただいて、学んだことを教えていただきたいなと思っています。最後にですね、この言葉、ヘブル書11章の言葉を読んで終わりたいと思います。さて信仰とは、望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することである。昔の人たちはこの信仰のゆえに称賛された。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたのであり、 従って見えるものは現れているものから出てきたのではないことを悟るのである。イエス様は創造主です。ですから罪を犯してしまった人類を再創造されるという力も当然持ってるんです。ゼロから何にもないところから無から有を呼び出す神様ですから、新しく作り変えるというのはお安い御用だと思うんですね。聖書を見てみると、皆さんスタディバイブルをもし持っていたら、その中の最初のところにですね、表がありまして、ここに創世記前半と黙示録後半の比較ということで、貝あずまという形でですね、紹介されています。交差体育法っていうんですかね。創世記1章2章は地球の創造ですよね。黙示録の21章22章は地球の再創造が示されています。面白いんです。そういう構造になってるんです、聖書っていうのはね。地上で地上でアダムとエバ、あるいは地上が全てが作られた時から始まって、最後一旦罪を犯しますが、それに最終的には勝利して、改めてその地球がですね、新しい世界として再創造されるというところで聖書は終わるわけですね。その間に大創造、善と悪との大創造がありまして、それが最終的には神の勝利に終わるということが聖書の中には書かれているわけです。ですから創造の時は罪がありませんでした。そして聖書は何を教えているかというと、人間は堕落したけど回復されるということが書かれていますね。それをイエス様がそれを成し遂げてくださることが書かれているはずです。創世記で罪のない状態から始まって回復されるというと、どこまで行くんですか。我々は罪のない状態にまで回復されないとおかしいですね、この地上で。そのことを頭に置いてですね、今後もこのテーマについて、この完全に罪が清められるというのはどういうことなのかと、まだちゃんと見えてない部分ですが、すでに見えてることを通してですね、このことを考えることができると思うんですね。ぜひ皆さんも研究のテーマの一つに加えて考えてみてください。それでは終わりたいと思います。終わりの賛美歌を歌いましょう。終わりの賛美歌は賛美歌の333番。
どうぞお立ちください。
お祈りいたします。天におられます憐れみ深い神様、私たちは本当に弱く力のない、そしてまた学ぶのに実に遅いものではありますけれども、それでもあなたは私たちを憐れんで、また慈しんで、私たちに愛の御手を差し伸べてくださいますことを感謝いたします。あなたが私たちに手を差し伸べておられる間に、願わくばどうぞ私たちがあなたに目を向けて、そしてあなたがここまで来いと言って清めようとしておられる、この清めの過程をたどっていけますように、どうぞ導いてください。私たちに力があるわけではなく、私たちががむしゃらに努力して獲得するものでもなく、ただあなたの憐れみ恵みによって与えられる完全という品性の完成を経験できますよう導いてください。それをまず求めなければ得ることはできません。そしてそれが実現するかどうかは、私たちの信仰によって、神がそれを実現してくださると信じるときにそれが現実のものになるということ、これをどうぞ信じることができるように導いてください。多くの愛する兄弟姉妹方の心の中にあって、さまざまな戦いがあると思いますが、それに勝利する力と、そしてさらに上を目指す思いと高めてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。